はい、皆さんこんにちは。月刊イベントマーケティングの陽子です。
ウェルズのコスケです。
はい、12月3日42回目のコスケ陽子のミュート解除始まりました。この番組はですね、イベントレジストの平山コスケさんとイベントマーケティングの樋口陽子が全国のイベントの中の人をゲストにお呼びしてお話しする番組です。まあ、中の人だからこそお話しできる苦労話や企画の思いなどをお伺いしていきますということで、小助さん、もう12月になってしまいましたけれども、
そうですね。
だい
僕
ぶ、
も、回も、このタイトルでの配信も、もう40何
42
回？
回目です
42
ね。
回。あれですよ
はい。
ね。不要不急が26回ぐらいやったんでしたっ
6回。
け？
そうですね。なの
気
で、
づけ
68
ば倍
回になっ
に、もうすぐ、待つのが長くなってますね。も
そう
う、
な
ミュー
んで
ト解
す。
除しっぱなしでいきたいですけどね。
そうですね。タイトルももしかすると、ちょっと変えていくのか、考えどころではありますけれども、まあ、もう12月になってくると、この時期はですね、来年に向かっての方向性だったりですとか、早いところでは来期の予算決めの時期にも入っていく時期か
早
ない と
な。
も思いますので、ちょっとね、2021年もちょっとイベントリアルとかがなかなか開催しきれないところもありましたけれども、来年に向かってどうなっていくのかというところを、まあ、いろんな業界の方からですね、お話をお伺いしていこうというような趣旨でゲストをお呼びしております。ということで、今回のゲストはですね、サイトコア株式会社マーケティンググループフィールドマーケティングマネージャーの堀内昭夫さんです。
よろしくお願いします。堀内です。
堀内さん、こんにち
こ
は。
んにちは。
はじめましてなんですけれども、今回ご出演いただきましてありがとうございます。
はじめまして、こちらこそお呼びいただきありがとうございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願
以
いし
前、
ます。
ゲストに来ていただいた小滝さんからのご紹介ということもありましてですね、今日は、サイトコアさんというデジタルトランスフォーメーションプラットフォーム提供されていらっしゃるサイトコアさんに、イベントで活用できるサービスの話だったり、フィールドマーケティングマネージャーの役割されているお立場からですね、これから来期に向けてイベント開催動向というのもどうなっていくんでしょうかというようなことをお伺いしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた
よろ
しし
くお願い
ます。
しま
よろしくお
す。
願いします。
はい。ということで、改めて堀内さんのプロフィールから少し紐解いてお話を伺っていきたいと思うんですけれども、今、フィールドマーケティングマネージャーということでご紹介をしたんですが、ずっとマーケティング領域でご活躍されていらっしゃるんでしょうか。
もう実は卒業してすぐはプログラマーとして、まあ、SE として開発に携わっていたんですけど、まあ、ちょっ
な
と
るほど。
きっかけというか、まあ、転職をきっかけに、このマーケティング業界って言えばいいんですかね、マーケティングの領域に足を踏み入れることになり、そこからずっとマーケティングに携わっております。
なるほど。結構システムエンジニアをされていらっしゃったところから、マーケティングや PR のご担当になられる方っていうのもいらっしゃるんですね。結構なんかこう、違うような、ギャップがあるような感じですけれ
そう
ど。
ですね、まあ、全然多分仕事も、もちろん仕事の内容は全然違うんですけど、たまたまその部門が人手不足 だったのもあって、まあ、初心者でも良かったのと、まあ、なんか、なんですかね、利に入り、際に入りみたいな、そういう細かいところを気にするところが似てるというか、プロセスという意味で。なので、もしかしたら合ってたのかもしれないですね。
システムエンジニアとして、こう、ニーズを伺って、それに対して開発していくというようなサイクルと、まあ、マーケターとして、こう、市場のこうニーズを聞いて、それに対して、課題解決の、サービスだったり、ソリューションをご説明するっていうのは近いのかもしれませんね。
そうですね。はい。
今、現在は、サイトコア株式会社さんで、フィールドマーケティングマネージャーとしての役割をされても、2015年から現職ということだったので、もう7年くらい
そうで
現
す
職
ね、
に
はい。
いらっしゃるということなんですけれど、改めて、今、ご視聴者の方には、イベントの主催者の方だったりですとか、イベントのこう運営や手配をされていらっしゃるようなサポート周りの方も多くていらっしゃるので、少しサイトコアさんについてお話、ご紹介いただけますでしょうか。
サイトコアはもともとデンマークで創業した会社で、コンテンツマネジメントシステム CMS っていう製品から始まった会社なんですね。今製品が発達して DXP、デジタルエクスペリエンスプラットフォームって呼んでるんですけど、の領域に入っておりまして、ウェブサイトを使って、ウェブサイト来た訪問者、ウェブサイトの構築はもちろんなんですけど、訪問者のデータを裏側で取っていて、その来た訪問者がどういう行動をして、サイトカーのサイトにサインアップして、どういう資料をダウンロードしたとか、その後来てどんな、またページを見てとか、トラッキングして、そして裏でそのデータをつなげて、この人はこんなところに興味があるんだなっていう。ところで再訪問されたら興味がありそうなコンテンツを出すっていうパーソナライズだったり、その人のニーズに合ったコンテンツをどんどん出して、ロイヤリティを高めていくみたいなことができる製品だを、今までは持ってたんですけど、去年ぐらいからちょっと会社の方針というか、が変わりまして、それプラスない製品をどんどん買収して埋めていくみたいなところで、もう本当に CMS から DAM、MA、CDP、マーケティングオートメーション、カスタマーデータプラットフォームだから、今は製品がすごい多岐にわたっている。で、どんどん会社も発展、成長していっているところです。
なるほど。だいぶ製品も多岐にわたっていらっしゃると思うんですけれど、イベントの主催者の方や企業のマーケッターの方も多くていらっしゃるので、お世話になっていらっしゃる方も多いかもしれませんね。
そうですね、はい。
やっぱりそうすると業種も結構多岐にわたっていらっしゃる感じですか？
そうですね、もう B2B でも B2C でも、どの業界の、お客様相手にしてもお使いいただけますし、日本では、製造業が一番多いので、その日本の業界の比率に合わせて、お使いいただいているようなお客様の割合になっている感じですかね。
なるほど。もう本当にイベントマーケティング側からいろいろと製品のマーケティング方法でイベントを使ってっていうところもいいんですけれど、このコロナ禍でぐっとこうデジタルトランスフォーメーションってどの業界でもありますし、どのカンファレンスを除いてもキーワードとして DX っていうのはキーワード化されてきていらっしゃるところですけれども、じゃあそこで結構いろいろとイベントのスポンサードに就かれることだったりですとか、ご自身の会社が主催者となって、イベントで販促活動をされることっていうのも多いでしょうか。
そうですね、マーケティング、SE からマーケティングに移ったっていうのは、どちらにしろ同じ IT 業界でやってるんですけれども、サイトコアに入るまでは結構イベント中心にやっていて、とはいえサイトコアも、さっき説明したような製品を持っていながら、私の活動の中心はイベントだったんですね。で、このコロナ禍になって、やっぱりもうフィジカルのイベントはできませんっていうところで、セミナーがウェビナーになり、で、今までも細々とやっていた、 オンラインでのリード獲得みたいなのもやってるんですけど、ようやく、製品的には本当はオンライン全部って言いたいところなんですが、オフラインを中心にやっていたところが、今はオンラインになった、変わったっていうところですかね。で、その中でもやっぱりオンラインイベント、ウェビナーは、切り離せないというか、やっぱりなくてはならないものなので、日々どうしたら一人でも多くの方に聞いてもらえるのかっていうのが悩みつつやっております。
やっぱり製品の幅も広がっていく中で、どういうふうにフィールドマーケティング設計していくかっていうのも、数も多くなりますし、それぞれに聞きどころやコツっていうのも変わってくるんですかね。
そうだと思います。そもそもその新しい製品をどうやって、どういったらお客様に伝わるのかとか、その特徴とか、特徴、いいところ、メリット、特典みたいなのをうまく伝えつつ、もっと説明して、もっと分かってもらえるみたいなところが、今後、私の自身の製品の理解も含めて、技術というか、集客を高めていかなきゃいけないところではありますね。
きっと同じような悩みを抱えていらっしゃる方って、これを聞いていらっしゃるイベントの、主催者の方だったり、最近は堀内さんのようにセミナーがウェビナーになって、その、参加視聴体験をどうデジタル化して、どうそれを活用して次につないでいくかっていうことに悩んでいらっしゃる方も多いかと思うんですけれど、そういったところでは、御社自身の製品をそのウェビナーの中に組み込まれて、展開されていらっしゃるというようなこともあったりするんでしょうか。
そうですね。そのお申し込みページを弊社のサイトに作って、そこからお申し込み者のデータを取ってみたいなところはやっているところですね。
連携し
はい、なの
て、
で、システム的には全然、全然って言っちゃちょっと誤解ありますけど、問題ないというか、自社製品でカバーできるところではあるんですけれども、やはりそこに来てもらうためのところが今はすごい、課題になってます。
今、実際にはどういった形で集客方法って取られてらっしゃるんですか？SNS だったり、業界によっては別の方法だったり。
そうですね、SNS と、あと自社のハウスリスト、データベース向けにメールで集客したりとかがメイン
もともとリアルでイベントもされていらっしゃったということだったので、ハウスリストっていうのも熱量によっていろいろとお持ちでいらっしゃって、それをこのコロナ禍で、ウェビナーに転換されて、ご活用されていらっしゃったということですね。リアルで開催されていた時と比べて、今回のコロナ禍でウェビナーになったということで、そこの部分での回数の頻度の高まりだったりとか、ユーザーごとの出し分けだったりとか、この辺での細分化や方法には変化ありましたでしょうか？
最初はものすごい皆さんお聞きくださってたんですよ。多分今もうウェビナー慣れされていて、皆さん
確か
もの
に。
すごいコンテンツを選んで出てらっしゃる感、お過ごししと感じます。で、お申し込んでくださったら出席率はすごい高い。多分皆さんこれ出たいって思って申し込んでいらっしゃるので、出席率はめちゃめちゃ高いと思ってるんですけど、そこ出席あ申し込んでいただくまでのコンテンツっていうところが結構課題というか、それをきちんとしないとやっぱり思うように来ていただいてないっていうところが、そうですね、こっちもコロナ禍に入って、 1年半ぐらいなので、もうここ半年ぐらいは多分そういう状態が、私、弊社に限っては続いていると思います。
その話は確かにすごくよく聞きますね、最近。多分、オンライン視聴と、まあ、リアルの違うのは、こう、戦うべき戦うか、競合がもうすべてになっちゃってるっていうか、テレビかもしれないし、ゲームかもしれないし、まあ、遊びだけじゃない、仕事なんであれでしょうけれども、このセミナーとかね、いろんなものが、同時進行で今めちゃくちゃやってますもんね。
そうですね。
ここら辺が今おっしゃったところ本当大事ですよね。昔で言うとなんかテレビマンとか新聞のテレビ欄のラテのこう説明文に命をかけてたみたいな話を聞いたんですけども、要はそこしかもう選んでもらえるアピールポイントがないので、横並びになった時にどんだけその数行で魅力的に書けるかっていうところの勝負みたいなのって今の話ちょっと通じますね。
すごいそれ納得します。そうですね。今時間帯もいろいろ試してやってるんですけど、例えばランチ食べながら聞いてもらえるんじゃないかと思って、12時からやってみたりとか、午前中そうだろうとかってやってるんですけど、いまいちしっくり、来ないというか、結局14時開催が多くなっちゃったりして、試してはいるんですけど、元さやみたいな感じになって、やっぱり時間帯じゃなくてコンテンツなんだなみたいなところ
基本はそこですよね。時間帯は、ね、大事ですけども、いい
そ
テレビもさっきので言うと、ゴールデンタイムはどこもそこに集中するっていう側面もありますしね。
うですね。9月以降とか、企業間バレンスがドドドって増えた時に、もうかぶりまくってしまって、どれを見ればいいんだろうっていうような
そうですよ
時期もあっ
ね。
たりしましたけれど、そういうね、今でいう番組表みたいなのが、あるといいのかなというのを、情報誌としては感じつつ。
そうですね。他社の、メディアさんがやってらっしゃるイベントでも、すごいめちゃめちゃ接種多いので、すごい見て、どれ見ようみたいな感じになって、私自身も多分実際そうなってるんだと思います。
そうですよね。企画者であり参加者として、またこうシャツするっていうようなところもあると思うので、いろいろな今セミナーやウェビナーカンファレンスにも足を運んでいらっしゃったり、されると思うんですが、やっぱり成功のコツっていうのは内容といいますか、見つけるのですかね。
ウェビナーがあって、やっぱり出足というか、その申し込みの出足がすごい良かったんですよね。やっぱりコンテンツかって、そのすごいしみしみ思いました。
なんか今、どんどん領域を広げていかれて、会社自体も DX っていうところで、まさにイベントってリアルやってるところの DX って、ここ2年ぐらいでものすごい進んだ、まあそれが一つがね、今の話の流れのウェビナーだったりしますけども、そもそもこのリアルってなかなかまだまだ、仮にね、リアルが通常通り運転できるようになったとしても、まだデジタルトランスフォーメーション必要な部分ってすごいあるんじゃないかなと思っていて、なんか、御社のスコープというか、プロダクトとかっていうのは、なんか、リアル領域のなんか動きとかも取り込んでいくっていう、なんか、動きとか製品とかあったりはするんですか？まあ、MA とか近いのかな。
そうですね。リアルと、リアルのデータも取り込んで、裏側でつなげ
まあ、
てっ
そ
てい
うです
う
よ
の
ね。
が、できるので、店舗をお持ちの方だったら、この方は店舗に来てこれを買ったから、ウェブサイトに来たら多分これに興味があるはずだみたいなのは出せるようにはなって、設定すればなってます。なので、そうですね、そういうのができるので、イベントとかでも、オンラインとオフラインのそこの違いが、そうなるといいですね。だから今までオンラインでイベントやってきて、多分オンライン、申し込んじゃったし、行こうみたいな感じで行った、 たんですけど、じゃあ実際に本当に興味持ってるかどうかって、今まであんまり実は分からなかったんですけど、オンラインになったらそれがすごい可視化され
そうです
て、
よね。
なんかさっきのコンテンツじゃないんですけど、この人、興味あるんだっていうのがすごい分かったのが、良くもあり、怖くもあるんですけど。
まあ実際のリアルの会場でそれやろうとすると、結局ね、来た人をこうセンサーで追っかけたりっていう、その現場の機材とかでトラッキングしなきゃいけないんですけど、ウェブ上だとね、もうそれがトラッキングできちゃいますもんね。
そうですね。
だってこうオンラインのミックスの良さも享受しつつ、次に向けて、コロナ収束もちょっと見え始めて、多少こういろいろな情報も入ってきてはいますけれども、来期に向けてはですね、今後はこうリアル会期の動きも少し声に上がっていらっしゃるのか、またはオンライン継続なのか、ハイブリッドとしてどんどんと取り組まれていかれるのか、その辺のこう来期に向けた動きっていうのは変化出てきてらっしゃいますでしょうか。
実は今、ハイブリッドを目指すというか、ちょっと特定のイベントでハイブリッド一回やってみようかっていう話を内部でしていて、まだ完全オフラインとか完全、オンラインは続けると思うんですけど、完全オフラインは多分まだちょっといけないんじゃないかなっていうところではあるんですが、ちょっとハイブリッドトライしてみようかみたいな話を今、実は話し合ってます。
そうですか。何月ぐらいの開催予定のものでですか？
一応今5月ぐらいを目標に目指していて、そのぐらいだったら、もし来たら6波も落ち着いてくれるといいなみたいなのもあります
そうですよね。そういう予測もなかなかね、難しかったりする
な
と
の
ころだ
で、
と思うんですけど。
でも言ってすぐできるものでもないので、こう準備だけしておいてもダメだったら多分オンラインだけにするとか、ちょっといろいろ策を講じなきゃいけないと思いつつ、ハイブリッドで、本当にずっとここ2年ぐらいごめんなさい、オンラインだったので、ちょっとハイブリッドというか、オフラインがあるって、ちょっとドキドキしますね、気持ち的に。
そうですよね。ただハイブリッドの良さって、こう、その状況に応じて、こっちにこう切り替えられるっていう良さがあって、こう、1がゼロになっちゃうことって結構リアルだけになるとあると思うんですけど、それこうリスクヘッジという意味でも、ハイブリッド開催、いいのかもしれませんね。
以前はだからもともとはリアルの開催の担当をされてたんですよね。で、なんかマーケティングゴールの、持たれてる観点でオンライン化していいこともあったり発見があったりするんですけども、どうしてもリアルでやってた時のゴールでなんか実現難しいなって感じてるところとかってどんなとこですか？リアルがないと。
リアルの方が、やっぱりその直接的な接点で、お客様にも伝わり度が高くて、お客様もなんでしょう、私たちの言いたいことをその場で捉えてくださるみたいな、すみません、ちょっと最初に言い忘れたんですけど、私のその業務的な目標として、リードを獲得して、それを案件につなげていくみたいなところがあるんですけど、やはりリアルの方がその案件につながる率が高いっていうのは感じていて、やっぱりそれはさっき横さんもおっしゃった、そのリアルでの、ちょっと、ケミカルじゃないですけど、ちょっとその、何かあって、ちょっとどっちに転ぶかみたいなのもありつつも、やっぱりそこで実際に体験して、得たものから、こう、お客様が感じ取って、臭いとこはいいなとか思ってくださる方につながりやすい気はしていますね。なので、そこを、ハイブリッドさっきやって、ちょっとワクワクというか、期待してるのは、そういうところもあるんですけれども、 なんか
ありが
そ
とうご
の
ざ
辺、
います。
あ、いえいえ、なんかちょっとオンラインと違う、如実に違うところだなと思ってます。
そうですよね。DX とテクノロジーで、ね、できるかできないかって言ったら、まあ、ワンノーワンもできるし、オンライン動画見てもらえれば製品説明もできるし、逆に今、デジタルでできないことの方が少ないはずなのに、やっぱりなんかね、そういう、なんでっ
そう
てい
です
う、
ね。
こう熱量というか、ケミカルとか、なんかそういう言葉でしか表現できない、何かが僕らの中でもすごくたくさんあるなと思ってるので、はい。
なんで
ありが
す
と
よう
ございま
ね。
す。
すごい。
リアルの時の情報量って、こう、可視化されてないところも踏まえて、全部こう受け取って、次にこう価値判断をこうできるっていうところってとっても大きいですよね。情報は
そうです
受け取れるし、情報として処理はできるんですけど、価値としてどう判断するかって、またちょっと、頼るところが、こう人の対応だったりっていうのも踏まえてかもしれ
確かに
ません
そうで
け
すね。
ど、
全然的外れかもしれないですけど、人間の記憶で一番残るのって嗅覚らしいんですよ。匂いの記憶が一番深いらしいんですよね。それを思い出すっていう。で、多分もしかするとそのね、イベントの会場のその場に行った時の記憶と、その時の匂いとかが何かそういうものが結びついてると、仮にすると、なんかそういうのも含めて、なんか説明できるかなっていう気はしま
なん
す
か
け
ちょっと
ど、なか
今
なか
の
デジタルに
話、
立たないですよね。
確かに、そうですね。なんか今の話聞いて、まあ、たまにホテルとかレストランですごいいい匂いがするところあります。なんかそういう演出をハイブリッドでやった方がいいんじゃないかって、ちょっと今思っちゃいました。
いや、すごくそういうの大事だと思います。あの時、あの会場のあれっていう記憶っていうのは結びつきやすいので、で、毎回なんかね、その会場の匂いをその統一させたりすると、なんか来た感が あるみたいな。
確かにそうですよね。
出ますね。
最後にリアルでやったイベントで懇親会やったんですけど、その時にボイスパーカッションの方をお呼びして、ちょっとやって余興としてやっていただいたら、みんな未だにその話をするんですよね。なんかさっきおっしゃった記憶に残るみたいなところはすごいなんか大事ですよね。
なんか特に一番最初の話にあった、こう、みんながみんなをね、ウェビナーやる時代になって、その中のから選ばれて見られてっていうところで言うと、その差別化が本当にね、難しくなってきてると思うので、まだリアルは差別化を出せる遊び要素は幅、振り幅はでかいかもしれないですね。
そうですね。
そうですよね。ちょっと来年に向けて、またその、どういうふうに作っていくのか、皆さんの方向をちょっとお知らせいただきたいって取材させていただけたらなというふうに思っております。まずは来年5月ご予定のハイブリッド開催というのをまたぜひ、伺わせていただけ
ぜ
た
ひ
ら
ぜ
と思
ひ、
っていますので、またその時もよろしくお願
よろ
いい
し
た
く
し
お願
ま
いします。
す。まさに
は
あり
い。
がとうございます。
ということで、本日のゲストはですね、改めて、ライトコア株式会社マーケティンググループフィールドマーケティングマネージャーの堀内昭雄さんでした。どうもありがとうご
あ
ざい
りが
まし
とうご
た。
ざいました。失礼します。
なるほど。なんかやっぱり。
イベントマーケティングのね、この番組のと、この流れで、こう、サイトコアさんが出る時代になったかっていう すごい では
そう
デ
で
ジ
す
タ
ね。
ルマーケティングコンテンツ管理で、ただでもまあ、確かに
ど
ね、
真ん
もうイ
中
ベン
の
ト
方
みん
に。
な今、オンラインでやってますから、まあ一緒ですよね、今は特に。
そうですね。その方からまたリアルの良さのお話をお聞
そう
か
です
せい
ね、
た
そ
だい
こ
た
は
の
もとも
は。
とはそういうね、お役割だったり、本当ね、プログラマーっていうのもすごく珍しい、
そうですよね。
キャリアだなと。
やっぱり開発者の方の思いも分かりつつ、どういうふうに 市場にフィットさせていくのかっていうのを常に考えられていらっしゃる堀内さんのお話はとても参考になりました。香りの話とか、ね、ボイスパーカッションの演出の話っていうのを聞いていると、あ、リアル早くもう一回参加してほしいなっていうふうにちょっと、
そうですね、
はい、思いました。12月今になりましたけれど、来年に向かってこういった機会も増えていくかなと思いますので、またそんな情報をお届けできたらと思います。次回は12月10日ですね。また Facebook ページの方でも告知いたしますので、Facebook ページへのいいねや YouTube チャンネルの登録お願いいたします。ということで、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。